お聞きのラジオは JOZZ4AUFM 周波数 89.4MHz 高ぼっち高原 FM 塩尻コミュニティ放送です。午前7時をお知らせします。
おはようございます。5月27日月曜日、時刻は朝7時になりました。タカボッチ高原 FM のスタジオから生放送でお送りします。モーニングタカボッチ、新しい週の始まり、月曜日の朝です。お目覚めはいかがでしょうか。北原さゆりです。今朝も爽やかに月曜日の朝をお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、メッセージをご紹介させていただきました。今日の後半なんですが、今日の後半はポケットトークを行います。今日はゲストの方に、うつリカバリーエンジン長谷川博史さんをお迎えします。長谷川さんをお迎えしてのポケットトーク、どうぞ皆さんお聞きください。長谷川さんはね、私の放送2回目の登場となります。後半ポケットトーク、どうぞお聞きになってください。ではここで1曲お送りします。この後ポケットトークに登場してくださいます長谷川博史さんからのリクエスト曲なんです。マン・ウィザ・ミッションで I'll be there、 どうぞお聴きください。お送りしましたのはマン・ウィザ・ミッション I'll be there でした。ここからはポケットトークということで、ポケットに入れて持ち歩きたくなるような情報や話題をお届けしてまいります。今日はゲストの方にお越しをいただきました。2回目の登場となります、うつリカバリーエンジンの代表でいらっしゃいます長谷川博史さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。うつリカバリーエンジンの長谷川と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。朝から、ね、お越しくださってありがとうございます。まず、初めにですね、リクエスト曲を流させていただきました、はい、マン・ウィザ・ミッションの I'll be there、
はい、
こちらの曲はどうしてこの曲がリクエストになったのでしょうね。
そうですね、今木曜日でですね、ドラマでやってるんですけれども、Believe 君にかける橋っていうの主題歌の曲なんですが、木村拓哉さんが主演なんですけども、北原さんもファンだというね、天海祐希さんも出られている、はい、ドラマの主題歌なんですが、この曲はマン・ウィザ・ミッションがですね、木村拓哉さんに提供した楽曲で、セカンドアルバムの方に収録されているんですけども、うん、今回ドラマが始まるということで、主題歌ということで、新たにですね、セルフカバーバージョンとして、配信されたというふうな、曲です。
このドラマね、この曲を聴くと本当に場面場面が思い浮かぶっていうか、はい、ちょっと奥が深いドラマですよね。
そうですよね、なんかもう見ててもやっぱりこう困難に見舞われながらも、こう決して諦めることなく、希望と再生の道を模索していくっていうストーリーが、はい、もう毎回なんかこう、ね、感動しながら見てるんですけども、
次が見たい、1週間が待てないって。
そうですよね、はい、
私も楽しませてもらってます。ということで、ちょっと本題に入っていきますが、長谷川さんね、昨年の11月15日の水曜日に、出演がね、
そう、
昨年のね、11月15日に、ね、
はい、出
演をしてくださって、半年ぶりのご出演で、で、今日お話を聞くのが、その今年の1月にね、開催をされたイベントっていうかね、はい、そのことについてを詳しくお話をお聞きしたいということでね、お越しをくださったんですが、
よろしくお
願いします。その話をお聞きするにあたって、まずは、今の日本の こんな現状があるんですよっていうお話からちょっとお聞かせいただきますね、はい、お願いします、
は
い。
自殺、者数っていうのが、はい、まあ、公表されてるんですけれども、はい、昨年あの2023年に、自殺した人っていうのは、全国でですが 21,837人ということで、はい、以前はあの3万人を超え続けていたんですけれども、はい、まあ、2010年以降ですね、まあ、だんだん減少してきてはいるんですけれども、まあ、ここ数年は2万人ちょっとということで高止まりしているような感じなんですが、はいはい、この21,837人という数字はですね、1時間に換算すると約 2.5 人の人が命を絶ったというふうな計算になります。
1時間で？
はい、そうですね、はい、で交通事故で亡くなる方っていうのが、はい、どのくらいいると皆さん思いますかね。全国で、2678人だったんですよね、昨年。でこれをまあ計算すると、約8倍の人が、自殺で亡くなっているという、現状があります。またこれでですね、あの小中高生に、限った数字になりますと、全国で513人の人が、自殺をしてしまっていて、はい、これもあの昨年514人だったんで、まあ、高止まりという、ことになるんですけども、うん、内訳は、小学生が、13人、中学生が153人、高校生が347人となっています。
まあ、そういう現状を受けて長谷川さんとしてはちょっとあの心のケアだったりそういったことに取り組んでいきたいっていう思いもあって、であの今年の1月の15日ちょうど、ね、あの15日という日にちがちょうど一緒だったんですけど、
すいません、
ね、1月の15日に松本国際高校の方で、はい、心の授業というのをなされてきたんですね。
そうです ね、 ね、はい、
あのそのお話を今日は重点的に伺いたいと思うんです、はい、こういったね、あの自分で命を絶ってしまわないためにもという思いも込めての心の授業だったと思うんですが、どんな内容で取り組まれたのかお話をお聞かせください、
はい、そうですね、あの松本国際高校の方はですね、はい、あの3学年の主任の先生の方から の要望としまして、はい、3年生あの180人、いたんですけれども、大体20人ぐらいの、生徒があの卒業後就職するっていうことだったんですが、結構あの就職後にやっぱりこうなかなかうまくいかなくて、はい、すぐ退職してしまうっていう、はい、生徒が多いことが非常にあの悩みになっていたということと、はい、まあ、進学をしてもやっぱりその進学した後で、壁にぶち当たってしまって、退学してしまう、生徒もいたりするということで、うん、そういった、環境が変わった時にですね、どういった、メンタルのケアを、セルフケアとして行ったらいいかということを、ぜひ学ぶ機会としたいということで、今回の、授業を行いました。
はい、あの松本国際高校の3年生180名を対象にして2時間のお話をされたということなんですが、はい、大変身のあるお話をされたんですね。
そうですね、やっぱあの、まあ、講演の方と、はい、ペアワークということで、両方こう交えながら行ったんですけれども、結構あの講演で使用するスライドっていうのは結構70ページ超えるぐらいの内容になってまして、はいはい、なかなか準備も大変だったんですけれども、当日あの体育館で行ったんですが、非常にあの生徒全員がですね、しっかりとあの静かに耳を傾けて聞いてくれたりとか、はい、あとペアワークの方もあの代表の方に、やった後発表してもらったんですけれども、非常にあの積極的に発表してもらってすごく良かったなというふうに思います。
はい、あのそのまずはあのお話をされたっていうその内容については、その心の病気のことだったり自殺の現状だったり、あとはうつとの向き合い方、そんなようなお話をされたということですね。
そうですね、まあ、うつ病、自体がどんな病気か、はい、ということとか、はい、あと、まあ、今回あのなんですかね、生き抜くためにっていうことで、はい、まあ、どういったその生きていく上での人生のリスクが何があるかということを、はい、まあ、私もね、一応今56なんですけども、その人生経験の中でいろんなことを経験してきたもんですから、はい、生きていく中でこういったリスクがあって、まあ、こんな風に乗り越えてきましたっていう、まあ、体験談を、うん、副代表のですね、青木さんと一緒にお話をさせていただきました。
はい、で皆さんあの本当にあの前向きに話を聞いてくださったようで、あのちょっと時間があったらね、感想など皆さんの感想などをご紹介したいと思うんですが、はい、その前にもう一つこのペアワークというのが本当にあの力になったというか勉強になったようですね。
そうですね、はい、あの具体的にその友達が、うん、 ちょっと調子を崩しているとか、なんか元気がない時に、どういった声をかけますかっていうので、声をかけるっていうことと、もう一つは友達からこう相談を受けた時にどうやって話を聞くかっていう、その両方を、まあ、2人1組でペアを組んでいただいて、体験というかそのペアワークをしたというようなことですね。
実際に自分たちでやってみる、どういう声かけをしたらいいのかっていうことを自分で声を出してみないとわからないことってありますもんね。
そうですね、なかなか頭の中だけで考えてても、まあ、実際言葉に出すっていうことがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
で、皆さんこの授業を受けた後にアンケートに答えてくださって、はい、そのアンケートをまとめた冊子を長谷川さん作られたんですが、この冊子が立派な冊子ですね。
そうですね、まあ、180人の生徒参加してくださったんですけども、アンケートは150人の生徒からしかちょっと回収できなかったんですけれども、はい、すごくしっかりやっぱり書いてもらったっていうのがやっぱり何よりも良かったことでして、そういった感想があったからこそ、はい、これだけのこう冊子ができたんじゃないかなというふうに思いますね。
ちょっとね、短い時間ですが紹介させていただきます。お話を聞いて、うつ病は案外身近な病気であるということが分かりました。うつ病と聞くと自分をすごく追い詰め、自分を自分で苦しめているというイメージでした。今は私もうつ病になりかねないという親近感を抱くようになりました。死のうと思ったことは一度もありません。生きたくても生きられない人がいることをいつも頭に置いて生きていきますと、こんな感想があったりね、はい、あとは、自分も小学校の時うつの一歩手前のような状態になったことがあり、当時は体調不良で学校を休みたかったり早退したりが続きましたと。やっぱりこうやってね、本当に150名の方のものを全てお読みしたんですが、自分にはもう関係ない世界の話だって思っていたっていう意見もあれば、実際自分も、はい、体験をしました、もしかしたら自分も鬱だったかもしれませんっていう話が割と多いんですよ。
そうです ね、はい、
これ高校生ですよ ね、
そうですね。
だから高校生でやっぱりいろいろ感じてる、ね、心の病を感じてる方が割と多いんだなっていうことを、ちょっとこれを読みながら思ったんです、はい、
そうですね。
で、長谷川さんがなさっているこういった活動が本当にこの先、この高校生は就職したり進学したり、その先でまた、はい、どういうふうに人間関係を作っていくかだったり、そういうことにもつながっていくと思うの で、
そうです、ね、
本当に大事な授業をなされてこられましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、でこの冊子はもし欲しいという方がいらっしゃったらもらうこともできるのでしょうか。
そうですね、ちょっとたくさんの部数は難しいんですけども、はい、一部とかでしたら、はい、言っていただければ私できると思いますので、
はい、皆さんにこういった現状を知っていただくことも大事かなって思いましたの で、
そうです、ね、
多くの方に読んでいただけるといいですね、
はい、そうですね、はい、
あとは学校関係の方にも読んでいただきたいですね。
そうですね、もうぜひお願いしたいですよね、うん、やっぱり今回 の、 アンケートにも書いてあるんですけれども、実際にその相談は、まあ、今後何かあればしたいっていう、生徒も多かったんですけども、うん、はい、じゃあその学校ですとか、 なんか公的機関の方に相談じゃしますかっていうのに対しては、まあ、7割ぐらいの生徒がですね、しないっていうふうに回答してるというのがありまして、実際のその日本財団が取ったアンケートなんかでも、まあ、相談相手としては約6割は誰にも相談してないっていうことがありまして、はい、実際はなんか SNS で初めて知り合った人に相談してるって割合が高いっていうことだったんですが、はい、やっぱり身の回りにこう相談できる人を増やすとか、あとそういった公的なところで相談できる機関があるよってことをぜひ知っていただきたいなというふうに思います。
で、今後の長谷川さんの活動なんですけれども、心の健康出前講座、こちらを、はい、どんどんやっていきたいっていうご希望があるわけですね。
そうですね、はい、今回松本国際高校の方でやったのは県の事業でして、はい、若者向け心のバリアフリー事業っていうのをやったんですが、はい、実は昨年度の実施校って2校しかないんですよね、はい、で長野県で多分100校以上の高校あるので、やっぱりその県の事業以外にも私たち独自でやっぱりそういった事業 の、 活動を広げていきたいなっていうのもありますし、まあ、学校に限らずに、まあ、地域の方ですよね、そういった方にも公民館等で実施できたらなと思って、はい、今回のこの出前講座っていうのを企画しました、
はいはい、これはどういった形で ホームページを検索すれば分かりますでしょうか。
そうですね、ホームページにはもう載せてますので、はい、そちらを見ていただければ、チラシ等も載ってますのでぜひ見ていただければと思います。
うつリカバリーエンジン、うつリカと検索すると出てきますね。
はい、はい、出てきます。
はい、なので今ねちょっとあんまり長いこと時間が取れなくて本当に申し訳ないんですが、今聞いたお話の中で、あ、うちの学校にもぜひ来てほしいなとか、はい、生徒たちにね話をしてほしいって思われる方がお一人でもいらして、お問い合わせをいただけると嬉しいですね。
はい、そうですね、ぜひお問い合わせいただけたいと思います。
はい、はい、で長谷川さんはこの他にも活動をなされているということで、
そうですね、はい、
ガレージトークの方はいかがですか。
そうですね、はい、ちょっと今年そういった学校の授業があったりしたもんですから、はい、ちょっと一度もまだ開催できてないんですが、はい、6月16日にようやく今年の1回目を開催できるんですけれども、はいはい、ちょっと昨日ですね一応申し込みがあって、はい、一応も満席になったの で、
は
い、またキャンセルが出たら、はい、再申し込みを、受け付けたいと思いますので、はい、あと7月もできるかなと思ってますので、またぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、毎回ねエンパークの方でされているこのガレージトークなんですが、はい、エンパークの方がちょっと今週に入ってしまう間は、
そうですね、
別の場所でなさるということなんですね。
一応、ね、今のところ3月に引きこもりの方の公演をさせていただいた、はい、南松本の南南広場の方で、はい、8月から12月はできればいいかなということで今企画をしています。
そうなんですね、はい、では本当にお忙しい長谷川さんでいらっしゃるんですけれども、この2つの柱で今後もなさっていきたいってことですね。
そうですね、はい、
このガレージトークとこの心の健康出前講座、はい、多くの方にちょっとお問い合わせをいただいたり興味を持っていただくといいですね。
そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。本当に短い時間で申し訳ありません。何か他にもちょっとこんな話ってあります？
あ、そうですね、はい、その松本国際高校の生徒さんからアンケートもらった時に、はい、聞きたいことや知りたいことがあれば書いてくださいっていう項目があったんですけれども、はいはいはい、そちらの36人の方が書いてくださっているんですが、はい、実はちょっとまだ回答をしてなくてですね、はい、今団体のメンバーで回答作成中ですので、はい、来月頭ぐらいにはなんとかですねホームページ上に載せたいと思いますので、はい、松本国際高校の皆さんに限らず、はい、ぜひ皆さんもちょっと見ていただいて、はい、こんな風なことなんだなということを知っていただければ、嬉しく思います。
そうなんですね、じゃあちょっとねホームページをぜひご覧ください、はい、ということ で、はい、でよかったらこの冊子の方もねお問い合わせいただいて皆さんにもご覧くださいということでお伝えしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。長谷川さん、今日は短い時間でしたけどありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。でこの後1曲お送りします。目覚めのクラシックということでポテトローさんチョイスの1曲をお送りするんですが、今日お届けをしますのはエドワード・エルガー愛の挨拶、こちらの曲をお送りします。こちらはエルガーが29歳の時、彼のピアノ教室の生徒だった38歳のアリスに恋に落ちて、8歳の年の差ということから周りからの大反対があったんですが、2人はそれを押し切って婚約します。その時にアリスに送ったのがこの曲ということで、実は長谷川さん結婚10周年を迎えるんですよね。
はい、はい、そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでポテ太郎さんがチョイスをしてくださったエドワード・エルガー愛の挨拶、こちらをお届けしたいと思いますので、長谷川さんもご一緒にお聞きになってください。
ありがとうございます。はい、
今日はポケットトークということで、うつリカバリーエージン代表の長谷川博さんにお越しをいただきました。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、もうエンディングになります。今日もね、今週は1週間の始まり、どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。